15章の1節を今日通常クリスマスはイエス様の誕生日でお祝いする、その時に、12月25日はありますけれども、教会では前もって前座を締め上げてクリスマスでして通常でしたら、誕生日を迎えられなくて、それと、イエス様が生まれることを思って私たちが恵みをいただいて本当に感謝すべきであると私たちは言わなければなりません。どうして、私たちはイエス様の誕生をお祝いするのか、そしてどうして私たちはイエス様の誕生が私たちにとって良いものであるのを私たちは理解しなければなりません。これが本当のクリスマスを祝いするべきであり、クリスマスの礼拝を捧げる私たちの姿勢であります。今日の見ますと、私は誠のブドウの木であり、私の父はどん、ブドウの枝が枝から実を結ぶために刈り込みを飲むはなさる神様の祝福をこのように書いてあるんですね。で、誠の完全無欠なる技術を持っている農夫である神様なる、それから完全無欠な技術、何の日にも比べることもない、ブドウの種を持っている、ブドウの種そのものであるイエス様が農業をするのですから、この農業が失敗に終わることはありえないことであると思います。私たちは枝であり、私たちクリスチャンは枝だと思います。人生にいろいろな豊かな実を結ぶ枝だと思います。私たちは私たちに言うこと、私はブドウの木であり、イエス様が私はブドウの木であり、あなた方はブドウの駅であり、枝であり、豊かな実を結ぶことができる、人生に実を結ぶことができることを私たちに言うこと。どうしたらイエス・キリストにつながって、枝が豊かな実を結ぶことができるのでしょうか。最初にブドウの木と枝の関係を見てまいりますように、ブドウとブドウの木と枝が、ブドウの枝とブドウの木がどういう関係であるかを見なければなりません。そしてブドウの枝はそれ以外自体ではよく持てませんから、だから実を結ぶことができません。ブドウの枝はブドウの木につながっている時に初めてブドウの木から養分をいただいて、その養分を豊かに実に注ぐことによって多くの実を結ぶことができます。ですから多くの人々は感じられると思うんですね。イエス・キリストを信じたその人が自分の力、以前のように自分の力にもっと神様の力をいただいてできるか、自分の力によって何でもできるかに他のように思ってしまう。あらゆるこれを使って、あらゆる知恵と力を振り注いで、そして人生は歩みを通しているでも、いくら私たち人間が努力をしたとしても実を続ける、実を結び続けることはできない。また私たちの満足できる実をですね、私たちは結ぶことができないんですね。神様につながってこそ私たちは満足できる実を結ぶことができるんですね。 まあ、その失敗をしたのがアダムとエヴァで、創世記を見出す時に、飢えを不要地に満ちよ、神様が彼らに祝福を与えている、彼らは自由に、人生を謳歌しておりましたんです。あ、神様が備えられたその全ての被造物を用いて、彼らは生きている。ところが日々がそう語りましたけれども、日々が、まあ、見えない形によっては神様の逆らうサタンが日々に化身をして、彼らを騙してしまいました。神様は、本当に、園にありますどんな木からも取って食べてよいのかと言われたのか、神様は祝福の神でなく、その目が開かれて、神になることを恐れているんだということを騙して、アダムとエヴァに罪を犯させました。で、アダムとエヴァは神様に逆らったその瞬間に、まあ、肉の目が開かれて、罪の目が開かれて、神様を抜きにして自分の力で生きるようになってしまいました。まあ、これが、聖書で言う現在、罪であります。神様を信じない、神様の御言葉に従わない罪を犯したアダムとエヴァは、神様のエドの園から追い出されて、祝福から締め出されてしまいました。まあ、このようにアダムとエヴァは自分の力で自分の能力で何でもできると思いました。まあ、神様に従うということを彼らは霊的な祝福、そして永遠の命を持って天国に入る祝福、また神様からいただくあらゆる能力と知恵をいただくことができましたし、精神的な心においてはいつも愛の充足、平和、喜び、感謝という心がその違いにあります。で、肉体の前においても神様はいつも守ってくださり、私は主であり癒し主であると約束してくださいますから、いつも肉体の面においてもいつも健康で健全なその生き方をすることができました。でもそれは全てのものを全部失ってしまって、神様抜きでも自分の力で生きれるんだ、自分の能力で生きれるんだ、自分は永遠に生きれるんだ、また天国に自分の力で無理に入ることができるんだと彼らは間違った考えを持ってしまいました。その結果、アダムとエヴァの子孫であります、私たち全人類に罪が入り、そして全ての人類が呪われた存在となってしまいました。でも、その中で神様を信じる者は永遠の命を持っていただき、そして神様の愛をいただき、そして神様の能力と力をいただいて生きることができるようにしてくださいました。ですから、イエス・キリストにつながっているということはですね、ありとあらゆるものを得る、私たち人間の持っている基地を得る唯一の秘訣であることを私たちは知らなければならないんです。ロマ人の手紙の中に一緒な、なぜなら救いの真理は神の義が信じて生き続けていて、その義は信仰に反映、信仰に包まれるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。義人は信仰によって生きる。マタイの4章の4節に、人間というのは神の口から出る一つ一つの言葉によって生かされている、この地上の人間の作った感で生きるのではなく、人間の持っている能力に能力を生きるのではなく、神様から出る神様の言葉によって生かされているんだと私たちに教えています。ですから、イエス・キリストにつながること、すなわち神様につながることはイコール永遠の命とありとあらゆるものを手にすることができる、私たち人間の唯一の祝福につながる道であることを知らなければなりません。今日ですね、私はブドウの木、私はつながるものはいかから見ることを教えます。イエス様の言葉に従うときに、イエス様のにつながるときに、ありとあらゆる能力が充足されるということを覚えなければならないんですね。第2番目に、じゃあイエス様につながったらどんな予防があるのか、先ほど申しましたように第1番目はですね、罪を許す予防が書かれています。 ロマ人の手紙の8章の2節を見ますときに、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放するんです。ですから私人類はアダムの子孫でありますので、罪と死の原理によって支配されておりました。死んだら家の滅び、すなわち地獄に行かなければなりませんし、神様に裁かれなければなりませんし、この地上で生きてきたら、その生き様によって神様にいろいろ責められて裁かれて、私たちは最後には永遠の命を失い、地獄に落ちなければなりませんし、カトリックでは永遠の極秘によって書いてあります。苦しみは私たちの人生に続いてしまうとこのように書いてあります。でもロマ人の手紙の中にあるように、罪と死の原理から私たちをイエス・キリストは救ってくださいました。罪と死の原理からあなたを解放するとイエス・キリストは約束をしてくださいました。例えば、今、ロマ人の8章の2節を開いておりますが、イザヤ書の53章の5節を見ますときに、こう書いてあります。しかし彼は私たちのその日の罪のために差し通され、私たちの手間のために砕かれた。彼の懲らしめは私たちに平安をもたらし、彼の地図によって私たちは癒されたと書いてあります。ですからイエス様が十字架についてくださり、それにて天のお父様が、神様が私たちの罪を帳消しにしてくださるという便利をくださいました。イエス様につながると罪の許し、すなわち十字架を通して罪の代価を払ったものとして神様は私たちを認めてくださいました。出エジプトでの15章の5章からに、そして仰せられた、もしあなたがあなたの神、主の前に確かに聞きたい、主は正しいと言われるそのことを行うならば、その命令に耳を傾け、そして起きてことごとく守るなら、私はエジプトに下せような病気を不安に一つ、あなたの上に下さない、私は主、あなたを癒す神である。まあ、エジプトには銃の災いが起こりました。その最後はですね、ファラオ様のクイゴ、すなわち長男から、動物のクイゴに至るまでみんな死んでしまうという死の騒ぎがありました。日々の生活の苦しみもありますけれども、永遠の死をこの神様がエジプトに下した、その全てを下さないと約束してくださいました。もし私たちが仮に病気になったとしても、私は主であり、あなたを癒す神としてあなたの人生に働くところにいてください。まあ、イエス・キリストを信じる、つながることを信じることを通して、まず第一番目に流れてくるのは永遠の命であり、罪の許しを与える教訓が流れてくる。第二番目に流れてくるのは、私たちは罪と死の法則の中に縛られて生活をしていましたから、傷つけないなら生きていかなければなりません。自分を傷つけるし、誰かを傷つけて、その傷の上にさらに自分の人生を這い上がっていかなければなりません。ですから、全ての人々は傷つけながら、傷つけなければ自分が傷つく、傷つけられないためにも人を傷つけなければならないという人生の呪いの中に入ってしまいました。しかし神様はイエス・キリストを通して、どんな罪を、どんな病もやっと約束してください。どのようないかなる病に対しても、全部癒す力を与えてくださいました。ですからイエス・キリストを信じることを通して、私たちは自分の人生を全く新しい人生にして、やり直すチャンスが神様から与えられているんですね。イエス・キリストはその傷によって、あなたを癒し、あなたを健康な体にしてくださると約束をしてくださいました。で、3番目にガラティアの3章の13節を見ます。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを立法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあります。確かに私たちの人生を振り返ってみますときに、 ただ歴史を見て振り返りますときに、誰も知らずを感じたことがないと思います。例えばどんな王様であってもいつもいつも自分の身分が犯されはしないだろう、自分の立場は終わりはしないだろうことを戦々恐々とした日々を過ごしています。私たちも何か悪いことがあるんじゃないだろうか、将来自分の子供が病気になるのではないだろうか、私たちの理解できない病気になって私たちはその人生をダミーしてしまうのではないだろうかと、そのようにいつも呪いの意識というものを感じながら生活をする。聖書にはっきりと神様を信じないあなた方の人生は無駄なものだと書いてあります。しかしイエス・キリストは私たち人間の呪いを一手に引き受けて十字架にかかってください。イエス様が呪われた呪いを通して私たちは救われたものとなる、この約束をイエス・キリストは私にしてください。ガラタの最初の13節のように火にかけられたものは呪われる、火にかけられた神の前に十字架にかかった、火にかけられたイエス・キリストは私たちの人類を全ての呪いを一手に引き受けて死んでくださいました。ガラテの3節ですから、イエス・キリストにつながる人は呪われた人生を気にしないで生きていくことができるんですね。病を気にすることなく、罪を気にすることなく、そして過去に、まだ見えないように起こす罪をも気にしないで生きていくことができるんですね。第4番目に、第1ポイントの、第1ポイントの順調です。4節、さて御霊には賜物のやいろいろな種類がありますが、御霊は同じ御霊です。星にはいろいろな種類がありますが、主は同じ種です。働きにはいろいろな種類がありますが、神は全ての中で全ての働きをなさる同じ神です。しかし、目の生きのさなるために、おのおのに御霊の現れが与えられる。ある地には御霊による知恵のことが与えられる。他の人は知恵にかなう知識のことが与えられる。またある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられる。次ですね。ある人には知性を伴う力、ある人には予言、ある人は霊を見分ける賜物から力、ある人には威厳、ある人には威厳を解き明かす力が与えられています。まあ、これ以外にある人が与えられたときに、神様の賜物は103あるというふうに聖書の中に、書かれてあると書いています。このように、私たちは人生を歩む上に決まっていることに必要だし、霊を見分けて生きていかなければなりませんし、そしてまた、理解できないことを解釈することも必要であります。私たちが持っている、私たちが必要とする能力のあらゆるこの地上に必要とする能力を神様は私たちにくださるとこのように約束していらっしゃるんです。まあ、聖書の中に神を信じる人は神様の蔵からこの蔵を開いて、そして出し入れすることができる、そのような特権が与えられるということをこのように教えています。ですから神様が持っていらっしゃる能力は、この地上に必要する能力は、私たちが必要とする能力は全部神様が準備していらっしゃいます。そしてそれを私たちは自由にそれをいただくことができる。第1ポイントに順調にありますように、ありとあらゆる能力の力を私たちにくださる約束をしてくださいました。この時点で、イエス様につながることは癒しのように、また罪からあがなるように、そしてあらゆる能力と祝福につながる能力と力を神様はイエス・キリストを通して私たちにくださると約束をしてください。第3番目、ではどうしたらイエス・キリストにつながることができるか、どんなに素晴らしい貯水池があったとしても、ね、その貯水の水をいただく溝がなければ、私たちの人生の破壊、池にはですね、水は入ってきません。私たちがどんなに素晴らしい、イエス・キリストは素晴らしい、 イエス・キリストの十字架を通して神様は素晴らしいものを準備してくださると言っても、私たち自身がイエスにつながっていなければ、私たちはその目に合うことが悪いわけです。まあ枝が私たち枝です。私たち枝が豊かな実を結ぶためにブドウの木になるイエス・キリストにつながるためには双方の協力が必要であります。ヨハネの15章の4、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同時にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、そういう人が多くの実を結び、私を離れてはあなた方は何もすることはできませんと言われています。ですから私たちはできる限りイエス様にとどまる、とどまるということは非常に難しいことです。明日はどうしてみたいか分からない自分の心ですから、いつもイエス様につながる、つながることは非常に難しいことです。でも一つ、私たちに恵みをくださいました。こう書いてあるんですね、跳躍措置を言うと、私のうちに住みなさい、そうすれば私もあなた方のうちに住もう、私のうちに行きなさい、そうすれば私もあなた方に、うちに行きよう、私のうちに住み、その人がその人のうちに住むのは多くの実を結ぶ。しかしあなた方は私の生命的な鉄棒を、切り離されては何もすることはできない。もしあなた方は私のうちに生きるなら、私の命の鉄棒の中にとどまるならば、私の言葉があなた方のうちにとどまるなら、あなた方の心のうちに生き続けるならば、何でも、ものを求めなさい、それに書いてあります。いや、ちょっと詳しい聖書ですけれども、要するにイエス様の言葉にとどまるならば、私もあなたの中にとどまる、あなたがイエス様の言葉に従って生きるならば、私もあなたの中に生きよう、私と命を共にするならば、人生を共にするならば、私も命を共にし、人生を共にしよう、そして何でも求めるならば、それは何でも、願うものを求めなさい、そうすればそれを与えられると聖書は私に教えています。ですから神様の言葉にとどまり、そして、結合するなら、命の結合、すなわち変なことですけども、私が生かされているのは、私が生きているのではなく、キリストの命によって生かされているんだ、聖書の御言葉によって私は今日も生きよう、聖書の中に書いてある神の御心にかなって、かなうように私は人生を生きよう、それに実践するならば、神様は私と共にいてくださると約束をしてくださっているんですね。ですから、出会いというのは、イエス様と命を共にすることになる。また御言葉を読むことは御言葉に、神の御心を知ることになります。御言葉に生きることになります。御言葉にイエス・キリストに祈りを捧げることは、生命的な結合をより深く知ることになります。私はどうして生きたらいいんでしょうか、どういうふうに考えたらいいんでしょうか、どれに捉えたら捉われたらいいんでしょうか、このようにお祈りをすることを度ごとに、イエス・キリストと私たちの距離がどんどん近づいて、最後には、最終的にはイエス・キリストの命の中で生きるように私からなるんです。その時に願うことは何でも叶えてあげよう、罪の許しを与え、癒しを与え、そして神の賜物を与え、そして、ありとあらゆる恵みを与えた神様は、私たちに、私たち以上に私たちの前に歩んでくださり、私たちがこの生きるより生きるというよりは、神様が生きるように働いてくださると約束をしてくださる。ですから、どんな時にも言葉、神様の言葉を大事にしなければなりません。神様の言葉をよく親しみ、そしてこれをよく読んで導かれなければならないんですね。 また聖書の中には愛の関係であるとこの書いてあります。15章の9節、父が私を愛したように私もあなた方を愛しました、私の愛の中にとどまりなさい。私たちがイエス様の十字架を見るときに、その中に苦しみだけじゃなく神の愛を感じなければならないんですね。ああ、イエス様が苦しまれたのは私の罪を許すためにイエス様が苦しまれたんだ。あのミッションという映画があります。一回見ましたけど、二回は見たくない、三回も見たくない、そういう映画ですね。なぜなら最初から血が流れて十字架の上で、死なれたイエス様の血が流されている血を見なければならないし、農耕民族で言いますと日本人はですね、どうしてもその血を、動物を殺す血をですね、死なずを見たくはないんですね。ですからあんまり見たくないんですけども、見なければなりません。あの血は私の血なんだ。だから神様の前に罪を責められて流す血をイエス様は身代わりで十字架で流してくださった。私はボロボロにならなければならないけども、身代わりでイエス様がボロボロになって十字架で死んでくださったと、私たちは喜んでくれる中に神の愛をですね感じなければならない。神様は御子イエス・キリストを生んでくださいました。ご自分の命に帰って私たちを愛することを必死にしてくださいました。それがクリスマスの誕生でありました。イエス様は、ここの中でずっとですね、ご自分の最後を見ていらっしゃいました。十字架の上で自分の命を捨てなければならない。捨てることを通して、信じる人々がみんな救われるんだ。ああそうだ、永遠の命を取って天国に戻るチャンスが人々に与えられるんだ、そのことをね、その心の中にずっと持ちながら、そして終生人々を癒し、人々の罪を許すために終生を持ち捧げられました。私たちはこのイエス様の十字架の中に神様の愛を見て、そしてその愛の中にとどまる、御言葉にとどまることをですね、必死にしなければならないと思います。そして私たちは神様から良いものをいただきます。無罪化で良いもの、恵みとして良いものをいただきます。私たちは神様に何も返すことはできません。返すことができるならば一つのことは、ただ従う、ただとどまる、ただ信じてとどまるということしかないと思うんですね。私たちはなかなか信じることはできない、本当に弱いものではありますけれども、神様は助けて、力を与えてくださいます。今日ですね、クリスマスの本当の意味は、イエス様が私たちのために死んでくださってありがとうとイエス様に言わなければならない。イエス様のクリスマスの良い面であると、裏に隠された神の愛を感じるようにクリスマスの時を迎えたいと思います。これがクリスマスの本当の意味であり、またお祝いという本当の意味であることを私たちは知らなければなりません。お願いします。愛する神の子様、あなたの御名を信じます。あなたが御子イエス・キリストを十字架の上で命を差し出してください。それは辛いことでありますが、私たちがなさなければならない、私たちがしなければならない、水様が身代わりで神の前に命を捧げてくださったことである、そのことをしっかりと見据え、心を身にしめてくださいと思います。どうぞクリスマスを喜びもなく、神様の愛を喜ぶお祭りをすることができるように、私たちを変えてくださることを感謝しました。私たちに語ってくださることを感謝しました。そして良いものを与えてくださった神を感謝し、喜び楽しむことができるように導きを与えてください。主イエスキリストの御名によって感謝祝福してお祈りいたします。アーメン。